第一、歴代史の22章。前回1節をやりましたので、今日は2節から最後の19節までを、学んでいきたいです。では一言祈って始めます。天の父さん、今日もあなたが恵み深いがゆえに、あなたの真実が変わることがないゆえに、私がどんなに不誠実でも、不真実でも、あなたの真実が決して揺るぐことがないこと、決してあなたはその真実を変えることのない方であることを本当に感謝して、あなたの皆を褒めたたえ、崇めます。父さんどうぞ、今日もあなたについて、あなたが私たち一人一人に語ろうとしておられる事柄を学ぼうと今しています。どうか私たちの心を開いてください。目を開けて、あなたの真実を見ることができるようにお助けください。私たちの耳を開いて、あなたの声を、あなたの言葉を聞けるようにしてください。お願いします。私たちの心の中にある覆いや、またそのあなたの言葉を受け付けないようにしてしまうような、そのようなものがありましたら、主よ、どうぞ今それを取り除いてください。お願いします。どうか私たちがあなたに期待して、あなたが語ろうとしておられることを、受け取ることができるように、私たちを導いてください。お願いします。整えてください。またお父さんどうぞ、御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたの力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。お願いします。ここに書いてあること、今日与えられているテキストを分かりやすく解き明かすことができるように、それを伝えることができますように、分かち合うことができるように、どうぞお助けください。お願いします。でもどうぞあなたに期待しますから、私たちを導き、お助けください。お願いイエスキリストの皆によってなります。アメン。第一歴代史の22章。2節から4節までお読みします。そしてダビデは命じてイスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため、石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは門の扉の釘及び留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また、杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。前回私たち学んだところで、ダビデがそのエブス人オルナンの内場を買いました。で、そこにその神殿を建てるために、ダビデがその、まあ、サタンに誘惑されて、神が望んでないその人口調査をしたんですね。それで、その神が、そのもちろんその民にも怒ったし、そのダビデがその罪を犯したことに対しても怒りになりました。それで、その民の7万人が撃たれたんです。その中でダビデが罪を犯したのは私ですって。どうか私や、また私の家族を撃ってくださいって、あなたの民、この羊、あなたの羊を撃たないでくださいって。そう懇願しました。で、その時に、その、抜き身の剣を持った、その、神の使いが、このオルナンという人の、内場に、の上にいたんですね。それで神はそこに、祭壇を築くように、そして和解の生贄、まあ、前哨の生贄、和解の生贄、それを捧げるように、そう命じた、ね、命じられたわけです。そこでダビデは22章の一節を読んでみると、これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だというふうに言いました。そこで生贄を捧げたら、その神がその天から火を下して、その生贄を受け取って、そしてその民に対するその神罰が止んだからです。それを受けて、ダビデはここに神殿を建てるために準備をしたんです。でもダビデは神殿を建てないんでしたよね。神からはっきりと言われましたよ。あなたは神殿を建てないって。で、預言者のナタンは、そのダビデから私は神殿を建てたいって聞いたときに、おー、いいねとかって言って、超いいねをして、神に、その、聞くことなしに、もうあなたの心にあるもの、思いにあるもの、全部やりなさいって言ったんですよ。けど、その夜、神は、このナタンに現れて、ダビデにやめなさいというふうに言いなさいと。神が願っておられる、考えておられることは別にあったんですよ。あなたは神殿を建てないって。 あなたの息子であるソロモンが建てる。そう言ったんです。けどダビデは、この、主の祭壇を見つけて、この神殿を建てる場所を見つけて、そして、その自分は建てないんだけども、神殿を。神殿を建てるための準備をしたんです。で、彼は、もう神からあなたは神殿を建てないって言われたからと言って、その神殿を建てるというその志を捨てなかったんです。神はその志を与え、それを成し遂げる力を与えてくださるんです。ことを行わせる。神から与えられたその志なんですよ。神殿を建てたいというのは。ただ、神殿を建てるという役割はダビデには与えられなかったんです。それだけの話です。でも自分は建てないんだけども、この自分の息子が建てるために、建てられるために、まあ父親としてというよりも、その神が与えてくださったその志に応答して、その責任を負って、責任というのはリスポンシブル、リスポンスっていうのは応答するってことですか。応答することが可能だっていうことが、その責任という言葉です。なんか、責められることを、認じられるんではなくて、やらんかったら責めを受けるようではなくて、その私やりますという、応答するというのが、この英語のリスポンシブル、リスポンシビリティ、この責任という意味の、まあ、根本にあるというか、土台にあるものです。だからそれをしなかったら、その責められるし、もちろん、私やりますと言ったわけですから。それを果たすわけです、応答すること。それで、ダビデは、建てる準備をしたんです。神殿を建てる。で準備といっても、どういう準備かというと、その建築材とか、建てるために必要な材料を集めたんです。また人を集めたんです。二節には、この、石材と、それを切り出してくる石切り工を集めたんです。で誰をその石切り工としたかというと、職人さんとしたかというと、在留異国人を招集したんですね。第一列王記の五章、これ開けなくていいです。第一列王記の五章の十五節によると、その、200人夫、だからその、担いで、いろんなものを担いで運ぶ人たち、それが7万人いたって。そして、山に行って石を切り出す人が8万人いたと書いてあります。その他大勢です、もちろん。で、そのぐらいのその人たちを、招集して、石切り工に任命したんです。ものすごい数ですね。8万人だから。石を切り出す人だけが。物を運ぶ人たち、それだけをやる人が7万人もいるんですよ。もう一大プロジェクトです。今から3000年前の話ですから、まだ鉄器時代みたいな、そんな時代の話なんですよ。イスラエルに行ったことがある人、これから行く、機会が恵まれる人、与えられる人、は、それ見ると思うんですけど、これ3000年前にこんなん立つんかっていうような、その大きな、土台は見えます。上はもうないけども。それで、鉄と青銅もたくさん集めます。で門の扉と扉の釘と留め金用の鉄ですね。でたくさん測りきれないほど、おびただしく青銅の場合は用意したと。で、ペリシテ人は鉄器で有名です。ペリシテ人がなぜ強かったかというと、彼らは青銅じゃなくて鉄を使ったからというふうに言われています。だから、鉄のものを集めるには、そのペリシテ人からせしめる必要がある。せしめる。ペリシテ人からもらう必要があるんです。だから、この時代、そのペリシテも、そのイスラエルの統治下にあって、で、多くの労働力をそこから得ることができたし、またその鉄材という、その材料もペリシテから持ってくることができたはずなんですよ。で、今度はその杉の木。イスラエルの国内にはこんな杉の木なんていうのはほぼないです。もう北部に北の方に一部あったかもしれないです。杉というのはほとんど見ない。イスラエルでは。で、杉といえば聖書に出てくるのはそのレバノン。というのが、それ有名ですね。レバノン杉というのが。ここはその、ヘルモン山の、その、山腹にあって、その北の方にあります、イスラエルの。で、実際にここに書いてあるように、杉の木、この木材を運んできたのは、シドン人とかツロ人というふうに書いてあります。面白いのは、そのダビデが神殿を建てるために準備した人であったり、その材料であったりするのを見てみると、その石材のために在留異国人を招集してるんです。 鉄とか青銅を集めるためにはそのペリシテ人が必要だし、で杉の木を集めてくるには、シドン人とかツロ人とかが必要なんです。モーセの時代に建てられた幕屋というのは完全にそのイスラエルの人が建てたんですよ。イスラエルの民が。で、神がその知恵あるもの、その賜物をイスラエル人のある人たちにその与えて、その人たちにその知恵を与えて、英知を与えて、どのようにこの細工を折ったり作ったりすればいいかということを、そのイスラエル人に、そのユダヤ人たちに与えたんですよ。そのイスラエルの民の中に。で、幕屋というのはもう完全にイスラエルの民だけのものですから。でも、神殿ということになってくると、今度は。そのイスラエルの民だけではなくて、すべての民族のためのものになってくるんですよ。後で、ソロモンが神殿を奉献するとか、奉納するときに、その祈りの中にありますよ。在留異国人とか、外国の者が、それここに来て、あなたのことを信頼して祈ったら、彼らの祈りを聞いてくださいって。だから神殿というのは、そのイスラエルのためのだけのものではなくて、神というのはお一人だから、すべてのための民の神なはずですからね。そういう、意味を持つわけですよ。神殿を建てるということは。まあ、なので、その神殿を建てるときに、もちろんそのユダヤ人ってイスラエル人たちも働いたでしょうし、それと同時に、その在留異国人であったり、ペリシテ人であったり、シドン人とかツロ人とかいろんな人たちがその関わってくるわけです、そこに。この建設に。で、私たちも教会としてキリストの体であり、またその神が住まわれるその神殿だって、そうも言われます。だから私たちもそのユダヤ人だけじゃないんですよ。日本人ですから私たち。で、日本人の中でもいろんな人たちがいるわけじゃないですか。私も皆さんも違って当然ですよ。ある、その、なんか自分の常識みたいなのをその振り回そうとするんだったら、皆さんは私にとって外人ですよ。なんでそんなことするんですか？自分の趣味とか自分の思考とかだけ、そこだけをそのにとらわれるんだったら、その外国人どころか宇宙人に見えるようなこともあるでしょう。皆さんも私に対してそうかもしれない。お互いがその違うんです。だから教会の、その教会を立て上げていく一人一人が違って当たり前なんですよ。いろんなその人種というか、いろんな人がいて当然だし、いろんな背景があって当然ですよ。私はその、クリスチャンホームで育ちました。だから私は特権階級です。私はそのクリスチャン、ホームでは育たなかったけども、長らく神にその、仕えてきました。だからホワイトカラーです。私は今救われたばっかりのブルーカラーのその労働者階級です。もう下僕のようにしか使われません。そんなのないんですよ。神はお一人で唯一の方なので、教会の中で、その神殿でも同じように、すべての人の神であり、その神からすると私たちはその平たい、そのなんか、皇帝のない、高いとか低いとかそういう位のない一様のものなんですよ。神の民なんですよ。役割は違えど。それぞれに与えられる賜物は違ったり、そのそれぞれに与えられるその生き方とか、その神からの救われ方とか、背景とか、なんで全然違うんだけども、同じなんですよ。私たちは。この神殿を建て上げるための。いろんな人がいて当然だし、いろんな人がいて、いろんな性格があって、いろんな背景があって、全く問題がないんですよ。私たちの中に。五節。そして、21章を読んでました。ごめんなさい。22章の五節。ダビデは言った。我が子ソロモンは、まだ若く力もない。主のために建てる宮は、全地の名となり、栄えとなるように、大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。これがダビデがその神殿を建てるためにいろんなそのものを用意した理由です。まずはそのソロモンはまだ若くて力もないって。でダビデは、神はその神殿をダビデに建てさせるんではなくて、ソロモンに建てさせるということをあらかじめそのダビデに伝えたんですよね。 で、ダビデは、その、もうこの時期ではもう老齢なはずですよ。おじいちゃん。それで王位を継承する時がもう迫っていて、実際にそのソロモンに自分の王位をその継承するということを、その現実として理解してるんです。そして同じ現実として、ソロモンはまだ若くて力がないということも理解してるんですよ。なので、その現実を正しく捉えて、神のご計画が実現するために自分ができる最善のこと、用意をダビデは自発的に行ったんですよ。神がダビデに、ごめんなさい、神がソロモンに神殿を建てさせると言っても、ソロモンがその王位を受け継いだ時点で、すぐに神殿が建てられるかというと、そうじゃないって。まだ彼は若くて、そして、その、まだ力がないって。これを、このことを成し遂げるには。だからその先代の王様としてできる限りのこの最善を尽くそうというふうにダビデは決めたんですよ。なぜかというと、もちろんそのダビデは神殿を建てたかったっていうのはあるでしょうけども、その自分本位の神殿建てたい建てたいって私やりたいとかってそれのそのやらせてくれようではなくて、神がソロモンに神殿を建てさせるという約束のがあるがゆえに、じゃあそのために私にもこの神殿を建てたいという志、思いが与えられていると。私ではないけども、その私の息子の次の王様のソロモンが建てるんだって。現状を見てみると、これはちょっとまだ無理だなって。なので、じゃあ今私のできる限りを準備してあげようって。そうやって自発的に神に応答したんです。ダビデは諦めないというか、その捨てなかったんですよ。さっきも言ったように、志を。じゃあ私じゃなかったらソロモンやればいいじゃんとかって言って、そのすべてをその放棄したんじゃないんですよ。ダビデに与えられている力も、ダビデに与えられているその富も、それも全部その神がそのやりたいというふうに願っておられる。神のこの神殿を建てるというそのご計画が実現するために全部使いたかったんですよ、ダビデは。それがダビデに与えられた責任ですよ。つまりダビデの応答ですよ。この神殿を建てるための準備をするというのか。ダビデはそれを自発的に捉えて、自発的に応答したんですよ。ちなみにソロモンはまだ若くて力もないというふうにダビデは言ってます。でも神はこのまだ若くて力もないソロモンを選んだんですよ。ソロモンというと、ものすごいなんか力強い王様というイメージがあります。で、彼のその治世の中で一回もその戦いはなかったですからね。一番そのイスラエル王国が栄えた時ですよ。でもソロモンがまだ若くて力もない時に神は彼を選んだんですよ。だからなぜソロモンのこの治世が素晴らしく安定してものすごい繁栄をしたかというと、それは神がそこにおられたからですよ。神が祝福したからですよ。ソロモンが力があったからじゃないんですよ。だから私に力がなかったとしても、私がそのまだその生まれたてのクリスチャンみたいな。長い間いたとしても、その、ベイビーちゃんであることだってあるわけだから。まだ私には力がないからとかって言って、その、神から与えられる志を捨てるのはあまりにももったいないです。志を捨てるということは、それはその神に応答できないということで、神に対するその責任を果たさないということなんですよ。力があるのは神だから。そしてそれに必要な助けも、ソロモンの場合は、そのダビデが与えられているわけですから。主のために建てる宮は大いなるものにしなければならない。イスラエルの民だけのものではなくて、すべての民のもの、すべての民のためですからね。見た目でも本当にそれは、これはもう神は素晴らしいというふうに思えるようなものを建てようというふうに思ったわけです。そのために用意しておこう。自分が神殿を建てないということは分かっていると同時に、次の王様のソロモンが建てるということが分かっていたわけです。その現実を理解して正しく自分にできることをしたわけです。神に応答すること、また福音を伝えることもなんか似てますよ。同じように。もしかすると、ある人に福音を伝えることは私ではないかもしれないんですよ。もしかすると。でもだからといって、いや、私にはその福音を伝えることとか、その言葉とかもないし、知恵もないし、力もないんだとかって言って、その福音をその方、私は語らないと。口下手だし、なんて言っていいかわかんないし、知識もないし、とかっていろんなその、言い訳を言おうと思えば、たくさん出てくるんですよ。もう尽きないほど出てくるんですよ、言い訳。神に 従わないことに対する言い訳ってのがたくさん出てきます。でも、もしかすると確かに私が思うように、皆さんが、私たちが思うように、福音を実際に語って、イエス・キリストを信じませんかっていうのは私の皆さんの役割じゃないかもしれません。もしかするとよ。だからといって何もしないではその人を救われないんですよ。ダビデは自分が神殿を建てないということは知ってたんですよ。でも神が神殿を建てたいということも知ってたんですよ。なのでダビデはその自分ができる限りのことを建てるということは私の役割じゃないけども、それが立つために必要なこと、神から与えられていること、それは私は神への応答として、神に対する責任として、これを腹くくってやろうって決めたんですよ。信仰は聞くことから始まるんですよ。聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるんですよ。これが大原則です。いきなりある日、朝起きたらイエス・キリストを信じてるみたいな、そういうのは、ほぼないと思います。ゼロとは言いません。神は何でもできるから。でもあるその情報を聞いて、イエス・キリストについての。それからその救われてくるっていうのが、その自然です。なぜかというと、神はその人のその意志とか、その人の心、思いというのを無視されないからです。無理やりにそのご自分を信じさせるようなことをなさる方じゃないから。いろんなそのイエス・キリストについての情報を聞きながら、ああ、そういうことか、ああいうことかって、でもどうなんだろう、でもこうなんだろうかとかっていうふうに、この疑問を抱きながら、その聞いて、その徐々に、そして、ああ、いつかその神をイエス・キリストを信じてみようっていう時が来るはずなんですよ。自分の意思で決める部分と、神がそのプレゼントしてくださる部分と、それがはっきりとマッチするところが来るんですよ。神は無視されないから。もしかすると私は、ある人、その、イエス・キリストを信じてみませんかというふうな最後のその一押しをしない人かもしれないけども。ある人の救いに関しては。でも、だからといって何もしないでは、私とその人との関係しかないのであれば、その人はずっとイエス・キリストについて聞くことができなかったら、その人を救われようがないじゃないですか。その人に使わされているという、その私の側の責任というのを全く果たさないというか。全くその神に応答しないままでいるということは、それはそれでまずいことであるはずですよ。もちろん、エステルに言われたように、もし私が神に応答しなければ、その人を神が救いたいということであれば、他の人を使わすっていうのは、その原則もあります。だから神がこの私のこの友人を救いたいんだったら、私は貝のように黙るけども、神が救いたいんだったらどうせ救われるんでしょ？だから私何もしなくていいんだから、とかって言って、そうしても別に悪くはないとか、そうしてもその人は救われるでしょう。神がそうやって願ってるんであれば。ただしですよ。神がその皆さんをそこに使わせておられること、そして福音を語ること、命じておられること、それに対して不従順であるということは覚えておく必要があります。それに対して神にごめんなさいする必要があるし、その神に応答するという部分においては大きく欠けが生じるということは覚えておく必要があります。だその人の救いのために今私に何ができることか、何が現実的かということを正しく理解して、祈って考える必要がありますよ。私は今何をすべきでしょうかって。今その人のところに行って福音を述べ伝えなかったとしても、このどのように分かち合えばいいのか、何を分かち合えばいいのか、福音について学ぶことはできますよ。そしてその人との関係を深めることもできますよ。イエス・キリストについて語れるように。その人を教会に誘うことだってできるかもしれないですよ。私は本当にその今は自分には力がないって何って言っていいか分かんないからって言って。本当にじゃあこの人のために毎日取りなそうって。思い出して一回祈って、あと3年間放置とかじゃないですよ。神に応答するという意味で。神に従うことにおいてこの準備はとても必要です。このように。私もそういう傾向があるし、以前はもっとそういう傾向がありましたけど。神から使われること、神に用いられるということはとても嬉しいんですよ。それをとても求めるんですよ。ああ、主よ、私を用いてくださいとかって祈ったりしてたんですよ。けど、そのための準備はどういうふうにしてたんですかっていうふうに聞かれると、何もしないですって。とりあえず用いてくださいとかって言ってるんですよ。私は神によって使われたいって、神が私を使って大いなることをしてほしい。私を通して。けど、その準備という、普段から神が何を願っておられるのか、私に何をしてほしいのか、それを求めて祈ったり、 神のその御心を求めて聖書を読んだりしてなかったりするんです。また、日常生活に溢れている神に従うということをないがしろにしてたりするんですよ。愛することや、許すことや、神が願っておられることをその従って生きたいですって。だけど私に力がないからお助けくださいとか、神を求めることや、福音を述べ伝えることや、お互いのために祈り合うことや、そういう日常生活に溢れている神に従うという、神に従順になる、神に応答する、神に対して責任を果たす、応答することを全部ないがしろにしておいて、主を私を用いてくださいというのはあんまりですよ。ルカの19章に、イエス・キリストがその例えを話してますよ。旅に出かけていく、その自分が王よ、その神の国というのはね、その王の位を受けに、その遠い国に行く人が、その1ミナとか、10ミナとか、5ミナとか渡して、その、商いを商売をさせるのと似てるって。で、その10ミナ与えられた人は、その、これだけをも、その、儲けましたっていうふうに言うんですよね。5ミナ求め、与えられた人も。そしたらよくやったなって、忠実なしもべだなって。あなたはわずかなものに忠実だったから、自由の町をあなたに任せようって。だから小さいことに忠実でないんであれば、その次のことを任せられるわけがないんですよ。私が毎日の生活の中で、神に対してその従順になりたいという思いと、その力を与えてくださいというその祈りや、その準備がなければ、神が、じゃあ今私に従いなさいって、私はあなたを使おうという時に、準備ができてないんですよ。神に用いられたいですとかって言ってる割には、神が実際にその、役割を、イエス・キリストを信じてみませんか？最後のプッシュをする役割とか。私たちを通し神が大きなことをなさろうとしてくださるその瞬間に、私が立てたとしても、毎日の生活のその従順がなければ、そこでまた言い訳するんですよ。私にそんな大きなことはできません。今はその時ではありませんとか。でもまた祈るんですよ。私を用いてくださいしようとか。なんやねんって。準備がとても必要ですよ、私たち。毎日の生活の中で。神に次のことを任せていただくには、今与えられていることに従順になってないと。応答しないと。リスポンシブル。そこにその責任を持ってないと。応答できるように自分がしておかないと。神に祈って求めて力を与え、思いを与えてもらって力を与えてもらわないと。次何か任されるときに、また言い訳するんですよ。神は本当に私を通して、皆さんを通して、私たちを通して大きなことをなされたいはずなんですよ。人を救いたいんですよ。すべての人が救われて真理を知るようになることを神が願っておられるんだけども、それがなんかうまくいかないとか、広がっていかないのは、神の側に問題ないんですよ。私の側に問題があるんです。その毎日の生活の神に従っていくというその小さいことの積み重ねができてなかったり、神を求めてなかったり、祈ってなかったり、御言葉を読んでなかったりするんです。でも小さいことに忠実であると、次があるんですよ。そしていつか神が願っておら、神がその定めておられる、考えておられるそのご計画の中で、神は私たちを使うことをなさるでしょう。6節。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神、主のために宮を建てるように彼に命じた。ソロモンへの命令がここから書いてあります。6節では、主のために宮を建てるようにという命令をしたんです。命令というのは、オプション。まあ、してもいいし、しなくてもいいようではないんです。命令は、必ずそれを実行に移して、それを成し遂げないと、いけないんですよ。だからダビデはソロモンに主のために宮を建てなさいといった命令をしたんですけども、もう実際命令したのは神ですよ。神がそのソロモンに神殿を建てさせたいと、あなたの息子のソロモンが神殿を建てると言ったわけですから、それに基づいてダビデはソロモンに対して主のために宮を建てなさいと命令したんですよ。だからソロモンに対してもダビデはその神のこのご計画に応答するように、 その応答する責任を負うように、神に応答しなさいということを、その命令したわけですよ。ちなみに、主イエスも私たちに命令されてます。たくさん。マタイの28章の19節から20節。行って私の弟子を作りなさい。マルコの16章の15節。行って作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい。ヨハネの15章の16節。行って実を結んでそれを残しなさい。私たちは、どのようにこのイエス・キリストの命令に向き合ってるんでしょうか。マタイの方では、私にすべての権威が与えられているから私に信頼していきなさいって言ってくださっています。ヨハネの方では、何でも必要なものがあったら私のイエス・キリストの名によって求めなさいって。そしたら父があなた方に必要なものを全部与えるからって、そう言ってくださってます。だから行きなさいって。信頼していきなさいって。命令はオプションじゃないんですよ。してもいいし、しなくてもいいものではないんです。必ずそれを実行に移して、やり遂げないといけないものなんです。しかもこれらはイエス・キリストが、私が主と呼んでいる。主よっていう、その主、私のマスター、私が従うべき主人としているイエスが、私たちに命じた命令なんです。ダビデはソロモンを励まします。7節から10節。ダビデはソロモンに言った、我が子よ、私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする、志を持ち続けてきた。ある時、私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。平和とか平安とかそういう意味がありますね。彼の世に、私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって異なり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座、ここはもうイエス・キリストのことを含めて言ってますね。の王座を常しえまでも固く建てる。このダビデのソロモンに対する励ましですけども、何が書いてあるかという、何を言ってるかというと、神がソロモン、お前を選んだんだということを伝えました。神殿を建てるのに、私、そのダビデは多くの戦いを戦って、たくさんのその血を流してきたって、私はふさわしくないものとされたって。別にそのダビデが戦った戦いとか血を流したことが、その神の御心でなかったってわけではないんですよ。けどその神殿を建てるには多くの戦いを戦って、その血を流してきたって。多く流してきた。だからそれはふさわしくないって。で、神殿はその平和のうちに、平穏のうちに、安息が与えられたものが建てるのがふさわしいと。神はそうしたんですよ。つまり、ソロモンですよ、それは。だからソロモンの治世の中、治世では、治めたその世では、その戦いは何も起こらないんですよ。一つも戦わなかった。そして血を一つも流さなかった。その平和に治めた王様が、神殿を建てる方が、そのふさわしいと。神はそうしたわけです。その私ではなくて、ソロモン、お前を神が選んだんだ。だから、お前がこの神殿を建てるんだ。それが命令だ。で、結局、その命令を遂行するために必要なのは、自分が持っている力とかじゃないんですよ。自分が持っている能力でもないし、そのものとか、その経済力でもないんですよ。神が命じておられることを、まあ、命令をその遂行するために必要なのは、その命令を神が願っておられるかどうかなんですよ。神がそのことを私にしてほしいかどうかなんですよ。私の行動のすべての責任を神に取っていただくことができるかどうかですよ。イエス・キリストが行きなさいって言ったんですよ。私に信頼して。イエス・キリストが行って、作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさいと言ったんです、私に。イエス・キリストが言ったんですよ。あなたが行って、実を結びその実を残しなさいって。もし、神が願っておられることに、私が応答して、その責任を負って、私はその応答する、ことを決めました。 信仰で。あなたのことを信頼して私は出ていきますって。そうするのであれば、私のその神に応答するそのすべて、イエス・キリストが行けと言うから私行くんですって。キリストに力があるから信頼していきなさいというので私信頼していきますって。その一つ一つの行動に、神、行動に対して神にその責任を、求めることができるんです。あなたが行けと言ったので私ここに来ましたって。ここから先どうしたらいいんでしょうかという、その導きを求めることもできるし、私にここに来てみたんだけども、私やっぱり力がないんですって。ちょっとどうぞ私を助けて、その力を与えてくださいと力を求めることだってできるんです。私これもないし、あれもないんですけど、どうしたらいいでしょうか。あなたは私に願っておられて、私はあなたのその命令に従ってここに来たんですけど、私は必要なものがないですって。必要なものを求めていくことができることも、もう全部その神に、その責任を返せるんですよ。あなたに応答して私来たんですけどって。でも自分勝手に自分の判断で自分がやりたいからとかって言って神のその、見心と か, かご計画とかを無視して自分が突き進むのであれば、そこにその私ここでやりたいから来たんだけどもって。神の見心とか全然聞かんかったけど、なんかうまくいかないから神様助けてみたいな。それは無責任ってものですよ。自分がやりたいようにやっておいてからに。助けてなんて。もちろんそれでも神は恵み深くて憐れみ深い方なので、そこからでも私のこと、あなたのことを助けてくださいますよ。その道は間違ってますよって。教えてくださって、はい、ここに引き返しておいでって。で、また、その神が歩ませてくださる正しいところに、その、導いてくださるというか、その道を歩ませてくださることを神はしてくださいますよ。放蕩息子のように。主よ、神を私が愚かでした。お父さん、あなたに対しても、神に対しても私は罪を犯しました。悔やるためが与えられてまた戻ってくるんですよ。もし、自分勝手に突き進んだのであればですよ。だから神は、真実で正しい方ですよ。そして恵み深い方ですよ。どこからでも、神を求めて祈っていいんですよ。それが神が願っておられることだったら、神がその必要を満たしてくださって、さらに先に進めてくださるでしょうし。もしそれが自分のその思い込みで進んだのであれば、私に悔い改めを与え、その神が願っておられるところに戻ってきて、またまっすぐに歩む思いも力も与えてくださいますよ。だ決して神が恵み深くて、憐れみ深い方だからとかって言って、私の自分勝手なやりたいことを、その最後までさせてくださるということではないですからね。それは恵み深いと言わないですから。神が願っておられなくて、そこに何の身も結ばれない。そこに何の喜びもない。のが神が分かっておられるから止めるわけで。神殿は神が選んだソロモンによって建てると。しかも、ソロモンが建てるというよりも、神がソロモンを助けて、その建てさせるんですよ。詩編の127編、一節。開けなくていいです、これも。開けたい人はどうぞですけど、待ちませんよ。置いてかれるよりはメモを取っといて後で開いた方がいいと思います。詩編の127編の一節。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。神殿を建てるのはソロモンなんだけども、神がそこでその命じておられて、神が願っておられる神によって建てられるという。神がこれを建ててくださるというものでなければ、建てる者の働きは虚しいって。どんなに自分が神に応答してとかって言ったとしても、神がそこにそれを願っておられないのであれば、その働きは全くをもって虚しいんですよ。だから本当にその神が私にこれを願っておられるかということを、その、祈って求めて導きを求める必要が本当にあるんですよ。ゼカリアの4章の6節。ゼカリアの4章の6節。すると彼は私に答えていた。これはゼルバビブへの主の言葉だと。その神殿を再建するときのですね。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。だから、その権力によらないよって。能力にもよらないよって。ただ私の霊によって、神がその力を与え、神が思いを与え、神が成し遂げられるんですよ。神殿は神が建てるものです。教会も同じように。そして、戦いをたくさん戦ったものではなく、多くの血を流したものでもなく、平和で平安のうちに 安息が与えられているものが立てるんです。じゃあ、教会はどうなんでしょう。私の日常の生活の中に戦いが絶えないんですよ。自分の肉を抱えていて、その肉のように誘惑されて、神に従える時もあれば、従えない時もあって、従えない時の方が多くあって、そしてその自分の肉と常に戦ってるんですよ。だから私は教会を建てることできないんですよ。じゃあ誰が建てるのか、この教会。イザヤの9章の6節。イザヤの9章の6節。イザヤの9章の6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。もちろんイエス・キリストを指してますね。で、イエス・キリストは平和の君なんですよ。プリンス・オブ・エジプトじゃなくて、プリンス・オブ・ピースですよ。教会はイエス・キリストが建てるんですよ。私たちが頑張って教会を建て上げるとかじゃないんですよ。イエス・キリストが建てられるので、一人一人がその教会の礎石となって、石となって、お互い立て上がっていくんですよ。で、これはもう神の技ですよ。だお互いのために、そのお互いの成長のためにイエス・キリストの皆によって求めないと、教会は成長しません。お互いに対するその愛を求めて、そのイエス・キリストの皆によって求めないと、教会は立て上がっていかないんですよ。上辺だけの表面的なその付き合いというのはいくらでもできるんですが、本当にその深いところからのその神の力による、神の霊による、この建てるものの働きが虚しくならない、この教会の立て上げ方というのはイエス・キリストに頼ることですよ。教会から祈りがなくなってしまえば、もうこの教会はおしまいです。私をお助けくださいって、この教会を立て上げてください。互いのこの関係をどうぞあなたが、その立て上げてってくださいって。そのような祈りがなくなってしまったら、この教会はおしまいです。立てるのはイエス・キリストだからです。ダビデはソロモンのために祈り、またアドバイスを送ります。11節から13節。そこで、今、我が子よ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に建て上げることができるように。ま、ただ、主があなたに資料と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の律法を守らせてくださるように。主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。ダビデはまずソロモンのためにまず祈ったんですよ。主があなたと共におられますようにって。で、祝福や物事が成功するその原因のこの源というのは神にあるんですよ。ソロモンに対して、俺がな、お父さんがね、ちゃんとこれ全部用意しておいたから。ね、息子よ、聞け。これ全部使うんだよ。まず最初にこいつに、これを命じて、ここにこれがあるから、いい？わかった？とかって、それで、これで大丈夫だからと言わんかったんですよ。ソロモンが成功するために必要なのは、神がソロモンと共におられることですよ。逆に言うと、ソロモンが神と共にいることが必要なんですよ。神は私たちを見捨てず、私たちから決して離れないと言ってくださるから。でも私たちの方で神を見捨てたり、神から離れたりするんです。で、もし神がずっと共におられるのであれば、そのプロセスの神殿を建てるというそのプロセス、その今何かを成し遂げるためのプロセスの点、すべてにおいて神を頼ることができるんですよ。私をお助けください。これが必要です。これを必要を満たしてください。これを与えてください。常に神にも願うことができるんですよ。ダビデは自分のキャリアを振り返ってみたんですよ。ああ、これはもう神だって。私がこうやって戦いに勝ってこれたのも、このそのイスラエルの王国を立てることができたのも、これ全部神だって。得られたその祝福のすべては、これは神が私と共におられたからだって。だから祈ってるんですよ。ソロモンと共に神が、ごめんなさい、主が、ソロモンと共に、あなたと共におられますようにって。もうこれが祝福のもう基盤だから。それ抜きに祝福されることも、栄えることも、ましては神殿を建てることなんか絶対できないって。そして主の律法を守らせてくださるようにって。これも面白いですね。 ソロモンいいかって。神の律法を守るんだぞ。力の限り。思いを尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして、すべてを尽くして、神、モーセの律法を、神の律法を守りなさいって言ったんじゃないんですよ。守れますようにとかって願ったわけでもないんですよ。主が、あなたに思慮と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の律法を守らせてくださいますようにって。だから神の力にならなければ、神に頼らなければ、神から、思慮と分別が与えられなければ、この律法を神に従うことができないということをダビデは知ってたんですよ。自分の力じゃないってことを知ってたんですよ。ソロモン自身も彼は神に祈りましたね。何でもいいからソロモンって、私に求めなさいって。何でもいいから、私に求めるものは、あなたはそれを手に入れるだろうって。だから何でも求めなさいって言ったんです。そしたらソロモンは、私に知恵がないので、知恵を与えてくださいって願ったんですよね。私が神に従えないのは、思慮と分別に欠けるからです。今ここで、その自分に従うべきか、神に従うべきかという、もう、なんて言っていいかわからないぐらい簡単な問題を解けないんですよ。もう簡単なのに、自分に従うか、神に従うか。めっちゃ簡単なんですよ。何の状況もないままで、どっち従う方が一番いいと思いますか、あなたにとってって。その皆さんに聞いたとしても、私自身に聞いたとしても、いや、神に従うことでしょうって、もう躊躇なく答えるんですよ。でも、その選択が迫られた時に、めちゃくちゃ躊躇するんですよ。そして躊躇なく自分に従ったりするんですよ。私が思慮と分別に欠けてるからですよ。それがないと神に従うことできないんですよ。本当に愚かだなって自分で思うんですけど。だからこそ神に求める必要があるんですよ。私に思慮と分別を与えてください。そして神が私を助けてくださって、神の律法に守ること、律法を守らせてくださいますようにって。もうなんという至れり尽くせりでしょうね。主が共におられるから。主が共におられるなら、あなたは強くあれるって、大きくあれるって、主が共にいてくださるから、恐れてはならないし、おののいてはならないって。ダビデのソロモンに対する祈りとアドバイスなんですよ。あなたがその神に従っていく上で、神があなたのことを選んだよって。だからあなたは、この神から離れないで、神と共におりなさいって。そしたらあなたは力が与えられるから、そしたらあなたは、その神が願っておられることに、その、応答することができて、その責任を負うことができるって。神のもとに留まりさえすれば、お前は大丈夫だから。お前はまだ若くて、弱いかもしれないけど、主が共におられるから、強くありなさい。大きくありなさい。おののいてはならないし、恐れてはならない。そう励ませるんですよ。お前はできる子だからな。お前は大丈夫だからなとか、そんなんじゃないんですよ。神がおられるから、神がお前をその王として任じたから、神がお前に神殿を建てさせると約束したから、だから大丈夫だって。神がお前の力となるからだって。私たちの、その自分の子供に対する、また自分の周りの人たちに対する、同じ兄弟姉妹に対するキリストにある、励ましもこうでないとおかしいですよ。大丈夫ですよとかって言って、無責任な大丈夫ですよ、やめた方がいいですよ。責任取れるんですかあなたみたいな。本当に神があなたをそこに導いておられるんだったら大丈夫だって。その導きを一緒に祈りましょうって。あ、やっぱりその神が導いておられるんだなって。それが分かったら、じゃあ大丈夫だって言えるじゃないですか。14節から16節。皆さい、私は困難な中にも主の家のために金10万タラント、銀100万タラントを用意した。また青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。あなたのもとには石を切り出す者、石や木に細工する者、各種の仕事に熟練した者など、多くの仕事をする者がいて、金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。ソロモンの責任ですよ、今度は。責任というのは、さっきから言ってるように、応答することですよ。神のその召しに従って。私に与えられているその召しは、この救いを達成することですよ、まず自分の。じゃあ福音を述べ伝えることです 互いに愛し合うことですよ。命令が与えられてるんですよ。それに応答することが求められてるんですよ。ダビデは神殿の建設のために多くのものを用意しました。10万タラント。3400トンの金。わけわからないです。100万タラント。その、10倍ですから。3万4000トンの銀。で、測りきれないほどの青銅と鉄だから、その3万4000トンまでは測りきれるわけだから、それ以上ってことですよ。どんだけの量か、もうわけわからないです。石工や、細工職人や各種の仕事に熟練したもの、それを全部、そのダビデが用意したんです。でもダビデはそれにもっと加えることを願ったんです。それでも足りない。イエス・キリストは、3万4000トンの金や、ごめんなさい、3400トンの金や、3万4000トンの銀や、測りきれないほどの青銅や鉄や、また、石工や細工職人や各種の仕事に熟練したものでは、まだまだ、まだまだ、まだまだ全然足りないほどの助けを私たちに与えるということを約束したんです。私の名によって求めるものは何でも、父はあなた方にお与えになるって。ダビデはもしかすると、そのイスラエルの近辺にあったすべての金や銀や鉄や青銅を全部集めたかもしれませんが、イエス・キリストは、その神ご自身を私たちのこのリソース、この必要なもののすべてを神に求めなさいというふうに、私たちに命じておられるんですよ。約束してくださったんですよ。神が全部与えるよって。必要なものないの？うん。神が与えるからって。私全部、というか神が全部用意しておられるからって。必要なもの何でもいいから求めなさいって。ソロモンには、さらに、これ、この、加えてほしいって。もっと、その加えるようにというふうにダビデは求めましたけども、私たちには、イエス・キリストそのように求めないんです。あなたがもっと頑張れよって。私が成し遂げれなかったものもまだちょっとあるから、お前ら頑張れよって。そんなんじゃないんです。私が全部用意したからって、神が全部その必要を持っておられるから、求めなさい。私たちに与えられている、その、応答する責任というのは、求めなさいです。そしたら与えられるから。そして、ソロモンに言われているように私たちにも言われているんですよ。立ち上がって、行いなさいって。どれだけお膳立てされていたとしても、立ち上がって行わなければ無意味ですよ。どれだけ神に力があっても、神に物があっても、何があっても、私が立ち上がらなければことが進まないんですよ。自分の救いを達成することもできないし、私の周りの人たちが救われてくることもないんですよ。どんなに神が用意しておられたとしても、私が応答しなければ。立ち上がって行うためには、神が私と共にいてくださる必要がありますよ。そして私が神に留まっている必要があります。そしたら神が私に、志と力を与えてくださいますから。神が私を通してことを行ってくださるんですよ。そして、御言葉と祈りによって確信が与えられて、信仰があるので、その応答できるんですよ。信仰がないと応答できないんです。だから立ち上がって行うために、その御言葉を学んだり、祈ったりする、お互い取りなしたりすることが必要ですよ。最後、17節から最後、19節まで。そして、ダビデはイスラエルのすべての司たちにその子ソロモンを助けるように、命じた。あなた方の神、主はあなた方と共におられ、周囲の者から守ってあなた方に安息を与えられたではありませんか。主はこの地の住民を私の手に渡され、この地は、主の前とその民の前に服したからです。そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くしてあなた方の神、主に求めなさい。立ち上がって、神であられる主の聖所を立て上げ、主の皆のために建てられた宮に、主の契約の箱と神の聖なる器具を運び入れなさい。ダビデは今度はその司たちにイスラエルのソロモンを助けるように命じました。これも命令ですね。で、動機づけですよ。主があなたと共におられてよくしてくださいましたよねって。周囲の者から守ってくださってあなた方に平安を、また安息を与えられたって。この地の住民をダビデとあなた方にその渡したって。だから神がしてくださったことへの応答として、ダビデを助けなさいって。あ、ごめんなさい。ソロモンを助けなさい。私たちも同じですよね。 イエス・キリストが私たちのことを愛して、神が愛してイエス・キリストを送ってくださって、イエス・キリストが私の罪に対して勝利するために、十字架にかかって死んでくださったんです。そして三日のうちに蘇られたんです。それに対して応答して、神に従いなさい。で、神がおられるところへ歩むことを励ましたんです。ダビデの時代は戦いですよ。戦ってその領地を広げていくんですよ。これが神が願ってたことです。ソロモンの時代には、その神殿を建設するということです。そうやって神に従いましょう。私たちには、互いに愛し合うことや、また、福音を述べ伝えること、自分の救いを達成すること、お互いのために取りなし合うこと、そのことを神は求めておられるんです。そして、主に求めなさい。19節のその前半もう一回見ますけど、そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くしてあなた方の神、主に求めなさい。ゴールは分かってるんですよ。神殿を建てるというゴールがあるんですよ。けどそれでも主に求めることをやめてはならないんですよ。どうか私たちをお助けくださって、このゴール、この神殿が、の建設をお助けくださいって。その仕掛けがたくさんあっても、建築材料がたくさんあっても、主に求めることをやめてはならないし、人数がたくさんいても、職人たちがたくさんいても、主に求めることをやめてはならないんです。私たちは常に心を尽くし、精神を尽くして、主に求めることをやめてはならないんですよ。私たちはこれだけのものがあるから、私たちはこれだけの人がいるから、私たちこのようなことを成し遂げようというそのゴールが与えられたから、もう求めなくてもいいやというふうにして、神を求めること、主に求めることをやめてはならないんです。大丈夫と思ったら大丈夫じゃないですから。もう私は大丈夫だと思ったら大丈夫じゃないです。常に神を求めている必要があるんです。私を常にお助けください。そして立ち上がって主に応答しなさい。主の聖女を立て上げ、主の契約の箱と主の聖なる器具を運び入れなさい。ここでも応答すること、その責任を負うこと、神に応答することをしなさい。立ち上がって行きなさい。で、神に応答するためには、その動機が励まされている必要があります。神が何をしてくださったか知る必要があります。で、毎日の生活の中で、その小さいことに忠実になっている必要があります。そして、神がおられるという、神がこのことを私に願っておられるというその確信を持って歩んでいく必要があります。そうすると私が神に応答することを、その責任を負うことを助けてくださるんですよ。私が弱くても、私が若くても、私が何だったとしても、神に力があるんですよ。神が助けてくださるんですよ。そしてそのことを成し遂げてくださいます。じゃあこの方に信頼して、ますます、神に応答できますように。神が与えてくださるその任を負うことができますように。祈ります。天の父さん、あなたには壮大な計画があって、それをあなたが私たちと全く関係ないところで進めていくのではなくて、私たちを通して、私の自発的なあなたに対する応答を使って、あなたがそのことを成し遂げようとしておられることを私たちは知っています。本当に時に、あなたに対するその信頼が揺らいだり、あなたに従うどころか自分の欲求に従って、あなたと全く関係ないところに自分の足を進めたりしてしまったりします。どうぞお許しください。どうぞお助けください。毎日の生活の中でも、あなたに従っていくことを追求できますように。朝ごとにあなたの恵みを数え、また夜ごとにあなたの真実を言い表して、起きている限り、本当にあなたを求め、あなたに求め、あなたを礼拝し、あなたに信頼する歩みを、どうか私にさせてください。お願いします。どこまで行っても、もう大丈夫だとか、もう、その全てを得たとか、そういうふうに思うことがないように、どうぞ私に低さを与え、あなたの前に常に貧しさを覚えて、あなたを求め、あなたに求め、あなたから良いものを受け続けることができますように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。